おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
ねえ、いろいろ大変なんでございましょう。
なんでございますか。
別に大変なことなんてあんまりないんですけども。
はい。
なあ。
うん。
後半何の話しようかな。思っててね。
はい。
あれですよ。
なんでございますか。
車。
はい。車。
なんつったらええの。今新車が、
はい。
結構トヨタから出てるじゃないですか。
どんなありましたっけ。
クラウン。
あ、新しいクラウンね。
新しいクラウン、はい、見た、はい、
何回か見ましたね。
ああ、そうやろ。
はい、
新しいクラウン、
うん、
今とりあえず第1弾として、ね、
はい、
RV 的なやつが出てるんですよ。
うん、
ちょっと なんつうの RV ってやろ。
うん、分かります。よくとても
性の高いやつ。
ハリアーみたいなやつね。
ハリアーみたいなやつ、
うん、
そうやな RV やな。
はい、
あのタイプのクラウンがまず第1弾として発表されてて、
うん、
この後クーペとかでも出てくるらしいんですけど。
セダンは出てないんですか。
セダン今のところ出てないんですよ。
え、まだ出てません。
順繰りでやっていくみたい。
ほーん。
今だから RV みたいなまず一発目出して、
うん、
でこっから、まあ、クーペちゃうがセダンも出れば、
はい、
っていう方向で何種類かを準備してるみたいね。
なんか 3、4 種類あるんでしたっけね。
4種類ぐらいあるみたいね。
うん、
それをぼちぼち出していくみたいな感じになってるんですけど、
はい、
第1弾で RV ってと思って、
うん、
思ってたんですよ。
うん、
ほんなら実車なんか変わった車止まっててあれ変わった車止まってんなと思って、
はいはいはいはい、
バーって近寄ってったら、なんなんやろな、この車と思って見たら、
うん、
クラウンやって、
はいはい、
ああ、クラウンやと思って、
噂の、
ああ、実車かっこいいと思って、ね、むちゃくちゃかっこいいじゃないですかって、
シンプルな感じですよね、
シンプルで、んで、なんていうんですか、もう、まあ、やってることは近未来なんですけど、
うんうんうん、
近未来感たっぷりで。
うんうん、
LED でね、
はい、ライト
フロントの、ランプ、
ヘッドライトね、
ヘッドライトみたいな、もう横に一文字でビーって入ってるんですよね。
薄いんですよね。
かっこいいと思って、ね、ああ、これやったら、まあまあ、クラウンっていうのもまあ分かるなっていうぐらいの感じ、
まあ、上等な感じはしますよね。
そうやね、で上等な RV って感じやな。
うんうん、
ほんで、そんなに RV 感じゃないんですよ。
ワイルド感はないっていうね。
もうちょっと、もうちょっとペタッとしてるんですよね。うんうん、実際テレビとかで見るよりも、
はいはい、
もうちょっとシュッとしてて。
うん、
ああ、これやったらまあ、経済力あれば。うん、まあ、ほんでそんなに高くもないんやろし。
500万あったら、500万ぐらいで買えるんですか。
うわ、これ800万ぐらいじゃん。
もうちょっとしますか。
クラウンやからね。
うん、
800ぐらいで落ち着かせて、500万やったらもう大衆車やろ。
いやいやいやいやいや、
500万カローラちゃうの。
そんな高ないでしょ、クロナの。
カローラ300万ぐらい、
なんぼすんねやろね。
でもクラウンって言うたらやっぱりトヨタのフラグシップですよ。
まあね、トヨタのね、
それなりの値段つけとかないと。
うん、
800ぐらいから始めないと。
でもレクサスがあるからね、高い、もっと高いのは。
ああ、それは後付けですやんか。
うん、
でもトヨタブランドにおいて、クラウンというのはやっぱり最上級でないと。
まあね、
あかんと考えると、そんな500万で買えたらあかんやん。
あかんかな。
昔のクラウン500万で買えたん
ぐらいは思ってましたけどね。
そうなんや。
全然知りませんわ、もうその辺のレート。
だからもう今カローラが500万ぐらいちゃう。
そんなせんでしょ、カローラごときが。
86とかいくらすんの。
でもあれも2、300万のもんでしょ、確かに。
ほんま、
うん、
500万いるでしょ。
500万せんでしょ。
最低今も500でしょ、乗用車。
いやそんなことはないと思うけどな。
K で200万すんねんで。
まあ K はね、200万しますわね。
K で200万するところへ持ってきて、そのワンクラス上1500プラス、
うん、
300万で買える、う
ん、いけんちゃいます。だから K が高すぎるん
ちゃう。昔のシビックと一緒やんか。
昔のね、
昔のシビックやんか。 それやったら俺も買いたいわ、300やった
ら。あ、いいじゃん。
500くらいしてんちゃうかなってずっと思ってんねん。
トヨタの 86?
トヨタの 86、 ちょっと調べてよ、値段、
うん、ちょっと見ましょうか。価格グレード一覧
まあまあ一番最上級のグレードでお願いしますね。FM とかついてないの嫌よ。
2.4 リットルね。
あ、2.4 リッターな。
はい。
まあまあやん。3ナンバーやん。
で、一番高くて350万。
あ、いいな。
安くて、6速マニュアルエントリーモデルで279万。280万か、約。
それやったら350万買いましょうか。
うん、いきますか。
もうちょっとやっぱグレード高い方がええよ。350万で買え
ん
の、
うん、だからやっぱその辺ですよ。
クラウンとかはいくらすんの、その今の。
クラウン。さっきの言ってたクラウン。
800万でしょ、やっぱ800でしょ。
その辺でしたらそれぐらいになるかな。
アルファードとかで800ぐらいの感じでね。だから同じぐらいのグレードのはずでね。
うん、
うん、それは800出さんと、500はちょっと、
うん、ないか、いつの時代なんやってことなのか。
ちょっとクラウンじゃないっすよねって言うてまうもん。うん、800やって。
ちょっと待ってね。
最上級やって。
うん、
まあ、それ、あ、でも86ちょっと現実味を帯びてきたね。
でも86は当初出てきた時言われたのは、もうちょっと若い人でもスポーツカーに定価出しやすい車っていう感じがあったんですよ。
だからの350万設定なんやな。
うん、
あ、今の86とか高いんちゃうの、だいぶ売れてきて、
まあ、あのモデルチェンジもしましたしね。
3世代ぐらいいってるやんか、もう。
うん、
そんなもんちゃうの。
ね、クラウン、
はい、
これ何 cc、 あ、ハイブリッド 2.4 リットルプラスモーターで、
あ、まあそれでいいですわ。
640万。
あ、 あそこスタートでしょ。ほんなら、いっちゃん高いガソリンガンガン使うやつ、
それが一番高い。
はい、それは高いやろ。
ね、一番安くって435万。
安いな、笑ってまうな。
2.5 リットルプラスモーターですわ、それで。
おお、ということはハイブリッド。
ハイブリッドですね。
うんうんうんうん。
だからそんなもんなんで、500万前後いうことです
よ。ああ、クラウンで500万なんや。
まあ、そこがまああれなんじゃないですかね。もちろんそれより高い車なんもでもあるんでしょうけど。
だから、あの、そんなに高くないですよという向きなんかもしれんね。
う
ん、
そうですね。
クラウンって。もうちょっとヤング層に訴えたいって言うてる以上は、
うん、
ヤング層が買えるくらいの値段にしないと。
まあ、ヤング層いても30代やろな、ええとこ。
800万のローン組めって言われたら。
ちょっとね。
ちょっともういいですわって話やん。ね、それが高じてクラウンってまた売れたわけやから。そこなんやね。
上昇志向があった頃はね。
そうやね。ああ、そうですか。ほんなあれ、800万もしないんですか。
そうですね。
500万ぐらいですか。
そうですね。500万前後っちゅうところですね。ざっとね。もちろん600万台のもありますけど。
そうなんです。あの、近未来感がいいなと思って。
あの、何ですか。あの、ゴテゴテすることで豪華さを出そうとしないっていうところですよね。
そういうこと。あの、フロント、マスクとか、うん、もうボディの感じとかが、うん、やっぱり都会的なんですよね。
そうですね。余計なもんがないっていう。
いいんですよね。あ、やっぱさすがトヨタさんと思って。うん、いい
ですね。同じことしないですね。
ゴテゴテしないよね。ゴテゴテさせんようにしてるよね。
BMW をお前よ見とけよいう話です。
そうやで、ね、ゴテゴテしかしてないからな、あんなもん。
あのフロントキドニーグリルのデカさなんやねんあれってやつですから。
あの油のなきつい感じ今日も BM の後ろ走ってたけどなんやこの贅沢なしょうもないのこんなもんよう乗ってんなぐらいの感じやったんですけど ね、
ね、 BM で高いやつくれ言う人おんのかな、うん、いう感じですわ。
ほんでもう一つ、
はい、
ちょっと、うん、あの車でうわーこれはと思ったんですけど、
なんかありましたか。
今あのトヨタのプリウス、
あ、新しいのまた出るんでした
っけ。フルモデルチェンジしたんでしょ。
ですよね。うんうんうん。
ほんで CM で見てて、
はい、
うわかっこええと思って。
ちょっと見たことないな。
見たことないの。
うん、
まあまあまあ、まあ、CM ぐらいでしか見たことなかったんですけど、
はいはい、
それをたまたま昨日なんか街中うろうろしてたら、
はい、
あの見たんですよ、
うん、
実写を。
実写、あ、もうありました。
実写プリウス、まあ、どうなんかな、もうあのなんかディーラーに持っていくモデルかみたいなもんかもしれませんけど、
うん、
見て、
はい、
CM を見た時点で、
はい、
これはかっこいいと思った。
ほう、
むちゃくちゃかっこいいね今のプリウス。
今までとちょっと背が高い感じのゴロッとした感じじゃないですか。
いやいや、もっとシャープなんですよ。
ほう、
シュッとしてるんですよ、
うん、
でプリウスって言ったらやっぱり後ろにバッテリー積んでるんで、
う
ん、
はいはいはいはい、
ね、あのその部分をやっぱりガバッとデザイン、オーバーデザインにしないと。
そうですね、あれがあのハイブリッド車のイメージですよね。あ、
そうそうそう、なんやろうなと思ってたから、
うん、
ああまあまあプリウスやなと思ってたんですけど、うんうん、今回のやつは、
はい、
かなりのクーペですよ。
へえ、クーペ感じがあるんですか。
むちゃくちゃかっこいい。
へえ、
あの後ろとかもなんかバッテリー積んでる車のように見えないぐらい、
なるほど、
低くて、
うん、
うわかっこいいと思って、
へえ、
めっちゃ欲しいなと思って。
マジで
かっこいいよ今のプリウス。
見てみよう。
フロントマスクとかもね、
うん、
なんかカローラもこんな感じにするみたいなことがあったから、
うーん、
カローラもこんな感じになってるんでしょうけど。
なるほどね。それは
まあまあ、いわゆるその LED で、
はいはいはいはい、
あのピシッと横一文字にライトがあるみたいな感じなんですけどね。もうなんとも後ろの感じがかっこいいよね。
あ、バック、まあ、車はバックしたんじゃないといけませんからね。
そう、でそのいわゆるそのハイブリッド車みたいな感じじゃないんですよ。
うん、
ほう、頑張ったなと思って。
違うバッテリー積んでるんですかね。
積んでるでしょ、それはプリウスいうぐらいから積んでるでしょ。
いや、新しいバッテリーなんかなっていうね。
そ
ういう、
あ、まあ、だから小型化、だいぶ小型化できたんか。
うん、
ねえ、言うて、こんなに日本が誇る、
うん、
もう今後日本でしか走らない車ですよ。海外は全部 EV になるから。
なるってね。
言うてるじゃないですか。
うん、やれるもんならやってみや、思いますね。
でも、トヨタからしたらハイブリッドの方が絶対いいよって、
うんうん、そうですね。
いうことらしいですよね。
この方がよっぽど使えますよ、長いこと。
ほんで EV なんて、うん、どこで充電すんねんって話じゃない
ですか。そこですよ、ほんとそこですよ。
もうほんまそこが、もうトドのつもりはそこらしいね。
うん。
ないやん。
それに充電って時間かかりますやんって話でしょ。
一晩ぐらいかかんのあれ。
だってね、どんな携帯でも、どんな充電で、電気で動く、充電で動くやつでも、5分で終わるやついませんやん。
そう。え、まあ、航続距離として大体500キロ設定しておかないと。
500はないと寂しいですよね、それは。
だからそれで、充電先、いや、自分とこのマンションみたいな、
うん、
とこになかったら、
うん、
充電できないですしね。
そう、だから、その、屋根のあるガレージあるような、シャッターがあるガレージあるようなとこやったら、それはまあ電源なんぼでも取れるでしょうけどよ。
うん、
そこらで青空照射してる我々ような人間は、どこから電気取ったらいいのいうことになりますから
ね。そうやな、うん。そこがいまいち EV を日本に発展させないところやし、
ね、
まあまあ、それは現実的にそうやわなと。
電気スタンドとかできるんか、ガソリンスタンドじゃなくて電気スタンドができるんかってこと
ですね。そうね、だからあのインフラがまず整ってない競技、
うんうん、
お前それこそ会社に乗っててもええやん。
まあね、
乗っててもええけど、会社で充電できるシステムがなかったら。
そうですね、
難しいっす。うん、だからそれから比べるとトヨタみたいな、そういうあのガソリンも使いながら、
うん、
自動的に充電するっていう。
そうですね、消費少ない
システムの方が革新的で、まあまあ、これなんか永久にできる、うん、
現実的ですよね、
うん、やつやと思うんやけどな。それが世界的には、あのそれはやっぱりトヨタが先進的すぎるんです
ね。そうですね、うん、
進みすぎてて他の人たちからやっぱりダメって言われてるんですね。
競合できないっていうことですかね。
そういうこと。その競合できないからトヨタ潰しに入ってるっていうのもあるんですって、
うん、ね、うまいこといかんかったらルール変えたらええっていうのがヨーロッパのやり方ですからね。
そうやね、ヨーロッパなんて特に車の国やから。
そうそう、プライド気は高いからね。
うちらが一番じゃないとダメですって言うてるような人やから。そんな、
うん、
東南アジアの列国みたいなのが、
そうそう、
おかしな車で便利な車出してきたら、
うん、
嫌ですってことになるんやろな。
言うてる間にあのテスラも中国のメーカーになんか押されてるいう話ですからね、この間ニュース見たら、
うん、でなんかこの前聞いてたら、そのまだ EV 車、まあ、テスラとかでもそうですけど、
うん、
あのシェアがもう全然まだないらしいですね。
でしょうね、
売れてるって言うたって、
うん、
数パーセントらしいですよ、全車の中の EV がだいぶ押してきてるみたいな話したって、
うん、
数パーセントぐらいしかないんやって、うん、
たかが仕入れてるんですね。
まだまだ全然ガソリン車やったりとか。
そりゃそうですよ。
だからハイブリッドみたいなやつをね、
うん、
やって、まあ、ガソリンまだあるわけやから。
そうですよ、何やかってありますって、
うん、やれよっていう話やんか、うん、
温暖化の影響もだいぶ抑えれる思いますよね。
あ、それが電気にする、エコみたいな世界っていうのは、うん、やっぱりちょっと疑問を呈するところらしいですよ、うん、
だって今でさえ電気がないのどうのこの電気代がどうのこれでこんだけ騒いでるんですよ。
そうやね、うん、で電気にしたらエコなんかって言うたら、その電気を起こすのは何でやってんねんって言ったら、うん、火力発電所で作ってるって話やから、うん、
それか原子力発電所ですからね。
そうやね原子力発電所はまだエコ方面やわ。
まだね、まあ、温暖化には寄与しないですよね。
あ、火力発電所で電気作ってますって言ったら、もうめっちゃ燃やしてるやんって話やん。
なる。
だから、そんなにエコでもないよっていうことらしいね。
ね、あと風や太陽や言うたって、あんな気まぐれのもん当てにできるかいう話やし、ね。
ああ、そうやねん。そんなもんで満充電なれへんやろ。そんな、どうなあ、
なんかおかしいと思いますね、何でもかんでも電気っていうのは。い
や、でもしょうがないんじゃないですか、海外やっぱ主導で、海外相手にして、もう行かなあかんと、日本だけじゃないと、
うん
いうことになっていくと、海外基準っていうのにも合わせていかなあかんから。
うんね、まあ、ちょっとアメリカそそのかして、なんかうまいことできんかね、思いますがね、こういうのは。
いや、それにはアメリカの車が日本でもっと売れんとね。
うん、
ああセンターかんと思うけど、アメリカの車はあんま走ってないからね、日本。
ハーレーたくさん売れてるやん。
ハーレーもなハーレーでええと思うけど、ハーレーももっとエコロジーにすればええと思うけど。
まあね、モーター出すんかもしらんけん
ど、エコロジーにすればするほどハーレーじゃなくなるんじゃないんかっていう話でしょ。
なるよね。
あのガソリン垂れ流しながら走ってないと。
そうですよ、
ショックもついてないようなバイクで走ってるのがハーレーの男気でしょ。
そうそう、もうほっとったらナンバープレート落ちてますみたいなやつ
が、ね、そうでしょ。女やったらハーレーもあまりエコじゃないでしょ。
ないねえ、うん、
となるとなかなかね。
うん、
もともとアメリカの車のええとこって、
はい、
ね、ガソリン垂れ流して走るのがええとこやから。
バカみたいなところがね。
そう、そんなものがエコだどうだって言われたって。
うん、困りますよね。
あんまりエンジン音も何もせんようなやつ、フィーンって走ラジコン走らせた
ってな。あんなね、おもんない。
ほんまやで。どうなっていくのこの車業
界。ねえ、ほんま、わからんわ。
わからん。まあまあ、結局のところ EV とか、
うん、
まあ日本で言うたらハイブリッドとか、になるとは思うんですよ。
あね、おいおいなるとは思うんです、そりゃね。
おいおい、そのインフラの整備ができればね。
でも10年、20年のスパンでは辛いんちゃうって思いますよね。
各家にそういう充電システムがあって、で家帰ってきたら充電してみたいなやつって、今日本のどの家ほとんどの家ないやん。
そんな、ないですよそんなもんね。
あの例えばコンセントみたいなもんでね、
はいはい、
100ボルト電源くらいであの車から電源みんな線さしてこそってさしていいんやったら、
うん、延長コード引っ張ってきてね。
そんなんはすぐできると思うわ、
うん、あのシニアカーはたまにそういうの見かけますよね。
あ、そういうシステムにせんと、
うん、
なんかごっついなんか200ボルトぐらいでガチョーンってかけてるぐらいのやつやったら、
なんかいちいち特殊な機械使ってね、
まだしんどいんちゃうかな、
うん、
うーんと思うよ。
わざわざ電気スタンド行ってやらないかんってなったら、ちょっとそれはおかしないかって思うもんね。
で
も
その電気スタンドでも一瞬で終わればいいっすよ。
そこですよ、本当そこ。
今のガソリン的なもんで、
そうです。
5分も止まってたら満タンにしてくれましたっていう話だったらいいけど、
うん、そう。
みんなが並んで、
うん、
ねえ、5時間とか、
そう。
置いとかなあかんって、そんなスペースないで、
今。みんなバカだって話です
よ、ね。そんなバカなことできへんで。
うん、
それどうする、それをもうちょっと進めな、もう EV なんて進めへんけどなって思うんだけど、
仮に10分で済んだとしても、そんな10分待っとられるかっていうことになりますからね、実際。
なでも俺、10分やったら待つわ。
待てるよ、10分。
10分待つね。
10分、ずーんおんですよ。
10分にして、
うん、
あのスタンドのなんかしょうもない中みたいなんじゃなくて、
うん、
もうちょっとカフェ的な。
はい、ちゃんとね。
コーヒーしっかり飲めるようなもんにすれば、
うん、
まあ、喫茶店でコーヒー飲むみたいな感じで10分ぐらいやったら潰せますやん。
だいぶ広くないと賄えませんよ。
そうですよ、だからそれぐらい広いスペースを作って、うん、でも今のスタンドのあのスペースででけへん、
だって1台10分かかるんですよ。それで だいぶ敷き詰めないといけませんね。
ああ、そのスペースの問題ね。
うん。
その充電のスペースの問題ね。
そう。
それやったらちょっとかかると思いますわ。
そうなんだ、郊外が増えるんかな、雪もしてくるし。
うん。あの週末にちょっと充電しようかなって言って、うんうん、行ったはええけど、何十分か並ばなあかんみたいな。そう。
30分40分待たないかんみたいなこともあり得るわけでしょ。
いや、だから30分待たなあかんっていうと、
うん、
しんどいっすわ。
そうでしょ。3台並んでますね。30分かかるわけですよ。
うん、それはもう嫌。
嫌でしょ。
うん、そんなんやったら、なんかもうちょっとなんとかならんのかいって。
ねえ、なりますよね、結局。
思ってまうよね。うん。
多分10分でも画期的に早い思いますけども。
うん。
現実問題としては、それでもちょっと勘弁してってなりますよ、きっと。
しんどいっすわ。
うん。
嫌っすわ。
そうなりますよね。
もうなんでそんな待たなあかんねんって。今でもガソリンでも5分待ったら嫌やなんやから。
そうでしょ。
なんでこんな待ってんのって話になんねん
ありますよ。
だからそこをどうするかやね。
もう電気なんかもうゼロになったら情け容赦なく何もできなくなりますからね。
プスンって止まるんです
よ。ほんまに。まあガソリンもそうやけど。
まあそう考えるとな、やっぱりその、うん、要はその電気自動車と電気自動車で充電するっていうのを、
うん、
ストレスなく。
そう
できる世の中が、
うん、
果たしてくるんか。
そうですね、そういうインフラっちやつがね。
ほんで簡単に、まあな、コンセントみたいなもんで、
う
ん、
そう
プチッと充電できるのならいいですよ。家にもついてますよ、
ね、一晩つけときゃええって言ったらそれだけ結構なことです
よ。そう帰ってきてそれプスッとさしといたらね、
うん、
4,5 時間で満充電になるっていうんやったら、
そう行った先のホテルやなんやそういうのがきちんとあってさせると、
ああ
旅行もできるし、
いいとは思うけど、
うん、
まだそれが整ってないんでしょ。
ですね、我々の意識的にもついていけてないしね。
だからもうみんな二の足踏んでるんでしょ。
うん、
充電できるスペースがなかなかないですって言われて、うん、そっちの方が絶対今ね、ガソリンみたいなもんでいくより電気でやっといた方が、
まあね、その方がまあ安く上がるやろうしね。
うん、だからそこにまだまだみんな移行していかないっていうことは、
うん、
やっぱまだ設備、そう、あの、なんていうかな、それが整ってないんでしょうね。
そうですね、企画も決まっとらんし、ね。
そうですか、うん。ね、そういう意味では今のプリウス、いいっすよね。
まあ、これがね、かっこいい、うん、確かに写真見たけど、確かにシュッとしてますね。
そうでしょ。で、フロントとかのマスクもかっこよかったりとかするでしょ。
うんうん、スマートな感じがして、
未来でしょ、ね、ちょっと未来にかかってるでしょ、
ね、確かに確かに。
そうやね、これやっとプリウス、これぐらいまでやっと来たかと思って、
うん、このヘッドライトが目立たないっていうのが、今のあれなんですな、ね、
あのプリウスって、2世代目がすごい人気があったんですよ、
う
ん、
はいはい、
あの目がまあまあでかくて、うんうんうん、ちょっと火の玉みたいな目して、
はいはいはい。
あれすごい人気あったんですよね、
うんうん、
で3世代目4世代目ぐらいのがこけてるから、
うん、
あ、もうちょっと近未来にしようと思って頑張ったけど、今回はそういうのを踏まえて、
はいはい、
非常にかっこいいデザインに
ですね。クーペっぽいですね、確かにね、う
ん、これカローラとかもこんなになるらしいで、
ほう、
こんな顔になるみたいなこと聞いたけど、
またタイヤが大きい見えるから余計ね、かっこよく見えますよね。
そうやね、うん、うん、やっぱりケツがでかくないっていうのは、
そうですね。
ほんで昨日かなんかね、
はい、
見たんですよ俺街中で、
うん、
たまたま、
します、ね、
うん、おかっこよかった、
うんうん、
うわシュッとしてるわプリウスと思って、
うん、
これぐらいやったらええなと思って見たんですけどね。
確かにね、プロポーションが全然変わってますもんね。
そうやね、なんもかっこいい車増えてきてますわ、う
ん、300万
300万からやろ。
そう
マックス500ぐらいかな。
とね、一番安い肉で275万、四駆で297万。
あ、四駆ってあるのプリウス。
あるんですって。
あ、そう、400万、はい、500万か。
うん。
まあ500万ぐらいやったら、最近やったらそんなもんかな。
まあプリウスはそこまで高くならないんじゃないですか。
プリウスやから300万ぐらいで。え、あ、助成金とかつくのプリウスって。
今つくのかな。
知らん。電気自動車は、あ、違う、水素とかも助成金つくじゃないですか。
水素こそどこで入れるのって話ですよね。
ああ、俺一軒だけ知ってるわ。
あるんや。
水素ステーション
ある。あるんや。
知ってる、俺一軒。
すげえ未来。
あ、それあれがやってるね、岩谷がやってる。
ああ、なるカセット
風。岩谷プリムスがやってる。
へえ。
水素ステーション。でもそこ一軒しか知らん。他のとこ知らん。
うん。
どうなってるのかなって思って
タクシーの LP ガスみたいなもんで
未来に乗ってる人はどうしてるのかなって思って
あれしあれ以外にあるんでしたっけね。
ない、
ないよ、ね、
未来以外にない
ないよね。
ああこれどうやから、なあ、いろんな可能性はええけど、
うん、まあ、水素なんて扱い難しい思うけどな。
でも周りいっぱいあったら、
うん、
まあ、水素もね500万ぐらいで買えるんでしょあれ。
あ、そうなんですか。
いろんなもん引いたら、
はいはいはいはい、
国から助成金出るから。
なるほどね。
500万ぐらいらしいっすわ。
うーん、
それやったらランニングコスト安いから。
うーん、
やとしたらまあええんかな、ありなんかなと思ったりもする、
ね。やっていけんことはなくもないかもしれんと。
うんうんうん。ね、そういうで、まあ、いわゆるランニングコストが安いって。
うん、まあ、それが引き換えになんかないとね、やっぱり。
そう、みんなやっぱそこをやるわけで、だからプリウスって爆発的に売れたわけです
よ。うんうんうん。
うん、やとしたらまあね、そういうのもありかなと。まあそういう時代、うん、もうなんかな、なんていうの、やんちゃな車を求める時代じゃなくなってきてるから。
うん、改造マフラーなんかもうめっきりないですもんね。
あ、そうですよ、まあ、たまにつけてるやついますけどね、
ごくまれにね。
柿本海って書いてたまにいますけど、
いますか、
柿本つけてるやんみたいな。
大阪いますか、
五次元とか言ってるみたいな。五次元って書いてあるわ、
懐かしい、
すごいなこいつらみたいな。
気合入っとるな。
大体古いけどね。
まあそうでしょう、
ね、大体昔のワンダーシビックみたいなのついてるけど、そういうのついてるやつらって
物持ちのええことで。
そうやね、だからまあ、そういう新しいのは マフラーとか交換するのはだいぶ難しくなってきてるらしいから、
はい、もうリアにそのまま形になってますもんね、あれ。
あの交換したらパワー出ないらしいんですよ。
ああ、なるほど。
そういうふうにメーカーがもう持っていってるんですって。
うん、なるほどね。
あの加工技術がすごい難しいマフラーとかつけてて、あの なんつうの、まん丸じゃなくて、
はい、
楕円にしたりとか、
あの後ろの、ね、下の方にデザインになってますもんね。
するんですって、
うん、
だからそれじゃないとパワーが出ないようにしたらリプレイスマフラーなんてまず無理やから、
う
ん、
そりゃそうですね。
あのそこら辺のね、町工場で作ったやつなんて、
うん、適当にパイプも上げてますね、
無理で。もうでも、うん、なんかそういう先進的な触媒のシステムとかつけたりとかしますやん。
確かに確かに。
そうしたらやっぱり、あのやっぱそのメーカーの資本じゃないと無理みたいなね。
ね、車検買って通らんと言われたらね、そりゃ。
そうそうそうそうそう。そうやから今そういうリプレイス系のマフラーってもうむちゃくちゃバイクとかでもそうですけど限られてきてるでしょ。
バイクの方がまだやりやすいかもしれない。
新車であれば新車であるほど、
はい、
しんどいですよね。
うーん、
あのもうなんかやたらアクラポピッチみたいなスリップオンサイレンサーぐらいのもんで終わらしといて、
ほんまに。
しかもそのアクラポピッチとかでも、うん、あのメーカーの資本がちゃんと入ってるから。
あー、なるほどね。
メーカーと共同開発みたいなことになっていってるでしょ。
確かに確かに。
うん、で音も抑え気味にして、
うん、
おー、やからなんかそういう なんていうの、町工場が出る出番もなくなってるんですよね
なるほどね。
うん、そこはなんか辛いな、辛い時代なんやろなと思う。
まあね、そこはそれでね、
まあね、排ガス規制とか、うん、ね、日本だけの問題じゃないから、
ないからね、
全世界の問題やから
言われてますからね。
なかなかしんどいですよね。
ね、
うん、あれらしい、ゲンチャリもなくなるらしいで、
125が加減になるみたいなやつですか。
おう、どうなの、ゲンチャリの免許がなくなるの、うん、もう。
50cc というあれがなくなっちゃうんじゃないですか。
そうよね、そうよね、もういらんからな、
うん、だって走らんもん
今現実いらんからな、
うん、
で125で、
うん、
125を最低ランクとして、
ね、今の小型っていうのが最低になるっていう、
ね、だから車の免許取ったら小型ついてくるってことか。
つくんかな。
そうせんと最低限じゃなくなるでしょ。
まあそうか、
うん、改めて車も取った小型取りに行ってくれって言われたら、
うん、
いかんでしょみんな。
そうか、マニュアルだけは自分で取りに行くのかな。
そう、それやとしたら、うん、みんなが中免持ってる世界になるから今で言うところのね、
うん
うん、それやってない中免持ってないやつがやっぱりおるから、
うん、
となるとやっぱそういう原チャリとしてその中型を、うん、小型か、
そうですね、
小型つけていかんとかみたいな、
うん、なるほどね、
いう話になってる。まあ、それを今どうするかっていうところに入ってるらしいですよ。
うん、
うん、だからいよいよ日本から 50cc がなくなる時が来ましたね。
来ますか。
うん、なかなか厳しいですね。まあ確かに 1,2,5 ぐらいあったらええなと思うけど。
そうですね。
まあでも 50cc ぐらいの非力なやつで、
うん、
1,2,5 ぐらいやとやっぱ生きるからね、みんな。
まあ走れますからね。
そうやね、飛ばしよんねんな。
もう PCX とかうざいの大きく多いからね。
うざい、もうむちゃくちゃうざい、ああいうの。もう
PCX はほんま目立つ。
過信する自分。
そうそう、
自分を過信しとる。で変にスピード出るもんやから、
もうすり抜けるすり抜けるね。
そうやね、ああいうの捕まえろよって思ってこいつらもう調子乗ってんなみたいな、
いますからね。確かにね、
キー線普通に車線変更してくるなこいつらみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、
あれはうざいね。
うん、
昔やってたんでしょうけど僕も。
あ、そういうことなんですよね。
そういうことなんでやってたんでしょうけど、今となっては、
うん、
なんかおかしくないみたいなやめろよって思ってるんですけど、うん、
ね、昔は良かったんやい
ね。そうやね、ほんでしかもそれ 1,2,5 ぐらい乗ると、おっさんでもそんなことやりよるからな。
ついついやっちゃうからね。
やっちゃう、もうそれぐらいのことをやる。やっぱ100キロ出たらそれやるよ、
うん、や、
うんうん、スクーターでも
やっちゃう、うん、
やっちゃうよ ね。だからなんかそれ見てるとなんか思んないんですよ俺すごい上手いでしょみたいな
そうあるな、なんか
そうやろ、俺らスピード出るからめちゃめちゃやっちゃいますみたいな感じ出てる感じがね、もうこいつら捕まえろやっていつも思ってるんですけど、
うん、もうね、見たくて見てると痛くなってね、もう
痛いよね、ああいうの、
うん、俺も昔ああやったんかな思うと余計痛くなるんですよね。
ああ、ね、まあ言われへんよねって、俺もこんな感じで乗ってたんやろねって
なりますよね
思うとね、そこなかなか痛しかゆしなんですけどね、
っていうところでしたな、
ね、だからそういう世の中がいよいよ来るんじゃないかと。
まあ、ガソリンエンジン車が作れなくなる時が来るのかね。
まあ世界的マーケットに見ると作れないようになるから、そっち系にシフトするんやけど、さらにそのインフラっていうのを進めないといけない。
進まんことだね。
ああどうするのかなっていう、そういうのをちょっと棚上げして横に置いてやってる感はあるから。
うん、そうですね。
日本ではやっぱハイブリッドなんかなって気はしますけどね。
まあそういう意味ではガラパゴスになったら楽しい気もするけど。
そうそうそうそうそうそう、うん、なんでね、
うん、
皆さんもぜひ ねそういうの、まあ、お車持ってる方多いでしょうけども、
はいはい、
そういう世界がいよいよ来るのかなと思ってますんで、
ね、まあ、まあ言うてもガソリンエンジン車がしばらくは値打ちこくんちゃうかな。そうなると
だから最終的のもうこれガソリン最後ですよってメーカーが言い出した時が、
うん、
フィーバーでしょうね。
なるでしょうね、しばらくね。
そこでしょうね。
うん、
もう俺らにも考えるもんね、やっぱりね。
ああ、そう。
最後のガソリン車って言われたら、ああ、そうか、持っといた方がええんかなって気がねえ、するもんね。
まあね。
なんで、そういう時がいつか来るのかなと思
って。生きてるうちにそんな時代が来るとはね。
ね、思ってますけどもね。
はい。
はい、皆さんもぜひ、お車を大事に。
そうですね。
してくださいという。
はい。
はい。そんな感じのお話でした。
はい、前方12時方向新製品プラモ発見、指示を買う。
今さら何をためらおうか。
確保。右3時方向噂の工具発見。
これぞまさに天佑。
確保。左9時方向ずっとたがっていた塗料が
飛んで火にいる夏の虫とはこのことよ。
確保。年金足ります？
まだじゃ。
はい、というわけでね、
へへ、
今週も終わっていこうかと思ってるわけなんですが、
はい、
イベントはこの前ラジオエレキンもやりまして、
あって、はい、
あとは3月のあれかな、おもしろマップ、
うん、
3月の何日やったかな、よく分かりませんけども3月の18か19かそんな感じかなと、うん、
はい、
詳しくはなんかね、いろんな書き込み見てもらって名古屋行きますんで、
はい、
それぜひまた皆さんよろしく来てください、
チェックしてくださいと、
はい、いうことでございますんで、まあ、今のところそれぐらいで やっておりますんで、
はい、
またまあ来月またラジオエレジメント、
そうですね、
はい、毎月1回というペースでやっていこうと思っておりますので、はい、また次回の日取りが決まれば、
はい、
皆さんぜひ顔を出してください、
はい、
はい、いうことでございますね。どうぞ、イベントもそのあたりよろしくお願いします。
はい、お待ちしてますと、
はい、いうことでございますんで、今週もね終わっていこうところなんで、
はい、
山ちゃんのご紹介、
はい、
聞いていきますか。
はい、了解です。
はい、よろしくどうぞ。
今回本でございまして、ね、逆襲の者は友の会という本ご存知でしょうか。
いや、ご存知じゃないです、
ね、ないですか。
逆襲の者は逆襲の者でしかないですからね。
逆襲の者は友の会です。
あれか、
あれですわ。
あんのか。
あんのですわ。
あんのさんやね。
はい、
あの同人やね。
はい、同人誌。
ほう、うん、
もともとはこれ93年、30年ほど前に出た同人誌でございます。
うんうん、
で、これを、去年末の、コミケで一般の販売として、復刻したんですね。
再販した。
再販した。
おうおうおう、
1冊3000円でございますね。
高っ。
はい、
高いけど、でもな、
うん、
もう天下の安野さんやからな。
そうですね。
3000円は安いですよ。
はい。で、これが、コミケで先行販売で、今、その後にアマゾンで販売されると。
おう。
いうことで、頼んでおりましたのが、先日来まして、
あ、今読んでる。アマゾンで買えるんや。
買えます。
へ
ぇー。でね、その、アマゾンで告知される、正式に上がる前に、そのコミケで買ってきたやつを、バカ値で売ってるアホがいましたけど。
あー、おるよ。
いますでしょ。
なんていうの、アマゾンとかでも、
うん、
もうちょっと手に入りにくいやつ、
そう、
めっちゃ釣り上げて、
そう、
売ってるやつらおるね。
そう、プレ版で売ってたようなやつとかね。
ああ、そうやね。あれ、うざいね。
うざいですな。
うっかり買うやつ待ってん
ね
やろな。
そうでしょうね。
網にかかるやつを。
そういうやつをね。
おー、はいはいはい。
で、うん、これがその再販されましてということで、
はいはい。
この本、僕、存在確かに知ってたんです、当時も。うん、
ああ、
で、
なんで昔のな、
うん、昔、うん、その頃エヴァを見出した頃ですね、僕多分その頃知ったの。
それぐらいに遡るんやね。
はい、
うん、
エヴァを僕は当時、まあ、あれ始まったんが仕事しだしてるあたりぐらいに始まったんで、
はい、
リアルタイムで全然見れなくて、
うん、
VHS のビデオテープで、
そう、レンタルビデオ屋に出てた頃な。
ね、あれで見たんですわ。
なんか俺も知らんかったけど、突然レンタルビデオ屋になんか今風のアニメみたいなのが出てきて、うん、なやこれロボットアニメかと思って借りたら、うん、まあまあ面白かったっていうのを覚えてるわ。
はいはい、はいはいはい、
そういう時代ね。
そういう時代です。
うん、はいはいはい。
で、あの頃もう当然あれはなんだあれはなんだで、もう散々いろんな本が出てました。
うん、大騒ぎした。
ね。
うん。
で、確かあの時出たコンティニューっていう雑誌やったかな。忘れたんです。
コンティニューな、あったな。
うん、あれで、特集を何回かやったんですね。
ほう。エヴァンゲリオン大特集。
はい。
ほう。
で、別冊になって、
うん、
2巻出たんですね。
うん。
で、それはもう、スタッフとか、うん、ファンとかがいろいろ対談していくとか、案の話、話があるとかいう本がまとまって出たのがあったんです。
はいはいはい。
で、確かそれにこの、逆者の同人誌があるっていうのを確か載ってたんです、確か。
ああ、これ、これやってる、
はい。
安野さんが、
はい。
やってる同人誌がございますと。
はい。
おお。
で、まあ当時からもちろん同人誌の普通にあったわけですけども、
うんうんうんうん、
で、まあもちろんスケベな本もありゃ、ね、ああいう薄い本もあった、当時から当然あったわけで。
エロ大満載の、
はい。
時期もあり。
パロディーもアリーノみたいなね。
あったと思うんです。二次利用、三次利用が。
はい。
もう大前世。
はい。の中に、こういう G だけ、G ばっかりの本が出た。
あ、全部 G なん？
ほぼ G。
A ないの？
なくはない。
あ、でもあるけど、挿絵的なぐらいの感じ？
ちょっと4コマが1、2ページ入ってるとか。
あ、そう。
ちょっとカットが入ってるとか。うん、
おいおいおい、
いうレベルのやつですね。
あ、そう。
はい。
全然思わないやつの方。全然思わないって別に G だけで楽しめるならそれでいいけどな。
めっちゃおもろいんですよ、これ。
同人ってやっぱ基本の趣旨そこやと思うよね。
うん。
文字やと思うよね。
はい。
考察やと思うよね。
うん。
それをやってるんで、当時30年前に。
はいはい、で、こういう考察本、考書、評論、批評本っていうのは売れないよと散々言われ、当時言われてたっていうんですね、こういう本は。字ばっかりの本ですから。
はい。
で、批評でそんな金ならないよみたいなことを散々言われてたと、庵野が、ね。
当時は、ね。
当時。うん。
お
っていうふうに言われてて、まあ、ちょっとは気になってましたけど、まあ、別に、まあ、ええかな、ぐらいに思ってたわけです。
当時は。
はい。
まあ、別にそんなにね、
うん、
まあ、買わんと死ぬもんでもないし。
なしと。うん。
ああ、まあ、そんな別に手に入らんねえってええわと。
うん。逆者怪しいとかね。
ああ、そうやね。そんなにやし。
まあね、逆者という、あの、作品についてのようなとりあえず、とりあえず置いとくとしてですよ、今のところ
ね。そうやね、覚えてへんからね。
う
ん、
まあ、これ読み終わったらもう一回見直そうとは思いますけど。
ああ、そう。
うん。
あら。
あのね、まあ、まず、この内容、どういう内容か。
うん。
そうですね、名前いろんな人載ってますけど、伊豆淵豊、押井守、
おい、
北爪広さん、
ああ、もう今を、あね、
旬
の連中、はい、
山賀博之、
ああ、山賀さん、
結城正美、
はあ、
で、当然、御体、
はい、御体のあれもあり、
庵野さんが全部インタビューしてるんですよ。
ああ、そう。
インタビューの対談形式ってやつですね。
あ、みんなに、何を聞くの？その逆襲のシャアどうですかって聞くの？
そう、まあそういったそういうことです。
面白かったっすかみたいな。
そう。で、それぞれの立場で、例えば、何やろ、
うん、
ですね、元月刊ニュータイプ編集長、井上慎一郎の話。だから当時のことですよね。まさに当時のことなわけですよ。
うん。
逆者っていうもんができるに至ったっていう。
おお、はいはいはい。
で、現に見てどうやったんかっていう話であるとかね。
そうやな。
うん。
北爪広之、
はい、あの人作画監督です。
3に聞いてるぐらいやから。
そうです、そうです。
まあまあ切り込んでるよね。
切り込んでます。うん、
うん、それそんなよう答えてくれたん
ですね。そうです。であとサンライズプロデューサー、
はい、
逆者のプロデュースした人。
おお、それぐらいサンライズに結構入り込んでんねんね。
やっぱあの辺の業界っていうのはやっぱそういうつてっていうのはかなりあるんじゃないですかね。
うん、まあまあまあ、うん、いろんなつて、スタジオの上とかのつてとか、はい、そういうの聞いても、ああ、やっぱりこう、なんていうんかな、
まあせ、まあ狭い世界やみたいな、
ね。人と人とのつながりっていうのを大事にしてる業界なんやなって思うけどね。
う
ん、
そうですね、
うん。全く第三者みたいなのがポコッと現れないみたいな。
うん、
みんなつながってんなみたいなやつよね。
う
ん、
そうですね。
うん、だからそういう面ではまあ狭い世界かなと思って見たりとかもするんですけど、うん、
ね、
うん、まあもうそれが。
で、例えば押井守る、
はい、
結構十何ページね、その対談になってるしね、
押井先生と。
はい、
あら、
もう映画の結局映画についての話、自分の作品、映画について考えること論がわー出てくるんですけども。
だから押井先生も見てるわけですね。
もちろん、うん、
ちょとりあえず見たけどもっていう話になるの、ね、
そう、見て俺は好きよとか、ここのところがすごくいいとか、そういう話をどんどんするわけですよ。
ああ、はいはいはい。
で、なんていうのかな、逆襲の者っていう映画は、その当時僕の感覚としては、うん、
はい、
ラスがなんか、ほわんと終わっちゃったなっていう印象があるわけですよ。
う
ん、
もう一回コロニー落としの話やろ。
アクシズを落とすっていう、
ね。ああ、そう。
で、なんと、みんなの力でなんとかなりました的な感じじゃないですか。
いろんなモビルスーツで跳ね返しました。
そうそう。
やったーっていう話。
ニューラスでね。で、最後二人ともどうなったんで、ほんわりさせるで終わりみたいな感じじゃないですか。
逆襲してるシャアどこ行ったんやっていう話で終わるみたいな。うんうん、ファンタジー感満載、
うん、ラスト的にはね、
のお話かな、次に向けたあれも作りつつ、
あの時点では特にそういう前振りはなかったと思うんです
が、まあまあ、それが後のな、ダブルゼータとかそういうの、うん、
ダブルゼータその前、役者の前、
あ、そっか、
うん、
だからそういうなんかね、シャアの遺伝子的なね、
そうね、だから直系の、うん、ガンダムとはユニコーンになるわけですわね。
そうやな。
うん。
ああそれを今作りましたっていう、うん、あまり面白くないお話でしたけども、
富野さんでもないしね、
ああ案外なんか全然安野さんじゃないわね、安彦さんでもないから、うん、ちょっとどうなんかちょっと毛色が違いますねっていうお話だったけど、
うん、まあ、そういう系で言うんでればまだ見とらんけど、ハサウェイになります、なりますわな。
じゃあでもハサウェイとかはそうやな、ハサウェイは俺別に、うん、まあええかなと思ってるけど、うん、その前のやつも見とかなあかんのかってなったら、うんうん、ちょっと重いなと思って思ってる今日このものなんですけど、
はい、うん、でそのまあ我々レベルのあの、うん、なんすか視聴者の意見、あの感想としては、うん、こうなんかこうなっていうのがどうしてもあるじゃないですか。
せやね、
うん、
ガツンとけえへんかったなっていうことですよ、
うん、
がっちりこれ見とかなあかんなじゃないっていう、う
ん、だから僕としてはやっぱしリアル系がリアルでちゃんと物理的にそれやったら納得できるの見たいっていうのあるから、
うん、
ニュータイプっていうのはまあ A としても、
うん、
隕石を押し返すってそりゃってやっぱ思っていうのが先に立っちゃうんですね。
そうやな、
特に若いとそういう探しさがどうしても出ちゃうんですよ、余計にね、
うんうんうん、当時見てた我々としては、ね、
そうそう、
うん、でそれを、
うん、
どうするのやろか安藤さんは。
そうですね、そうですね、で五条になった今見たらまた違う見方ができるんかな気はするけども、
はい、
うん、でこの中に出てくる人、特に作り手の方、うん、押し守るにしても、
はい、
結構ねこの作品がいいっていうんですね。
おお、なるほど、
うん、ともかく自分が出てるっていうわけですよ、富野さんの。
それはなんちゅうの、うん、ちょっとアンチなことを、
うん、
逆に肯定すると、
うん、
褒められる的な。
いや、それでもないと思いますよ。
そういうでもないの、
うん、
みんな思んないって言うてる中、
うん、
いや実は俺は面白いと思ってたよみたいな。
ほら映画でもね、うん、一般受けせんけど批評家筋には評判外注意があるじゃないですか。
ある、ある、評論家筋ね、
ええ、
には高評価を得る、
うんうん、
あるね。
そういう感じなんかなっていう印象を受ける。
クロート受けするっていうやつね、
うん、だから特にその制作してる方が見ててすごく伝わるもんがあると、うん、
でクロート受けしてるって一般人も聞くもんやから、
うん、
もう一遍見に行くみたいなやつね。
まあね、ドライブマイカーみたいな感じですか。
そうやね、おもんないね。ドライブインマイカー全然おもんないで、なんやこれって言葉で、どうすんねんこれっていうぐらいおもんないから。
まあね、
のそういうのは、あ、これアカデミー賞なんやって思うと、
うんうん
うん、どうしたらいいかなっていう。
だからやっぱそれぞれに見てるポイントが違うっていうかね、
映画の見方っていうのを根底から覆されるそのエンターテインメントじゃない感、
うんうん、
めっちゃ考えさせられますみたいな、
うんうん、まあね、
やつが映画の本流なんかなみたいなことを言われるようなやつ、うん、
まあね、
それで思んないねんな、
うん、
俺は嫌やねんな、
う
ん、
まあ、それはそれで全然俺もそういう見方しかしませんしね、やっぱり、
うん、やっぱりエンターテインメントだと思ってるんで、
うん、そう思って見てますから、
ね、むちゃくちゃ楽しくてむちゃくちゃ面白かったって言われるのが一番映画だ、
うんうん、そうですね、
そうでしょ、
うん、
爆発しましたみたいな。
そうです、ね、
いや、ね、それ爆発嫌いな人おったら知らんよ、
まあね、うん、
まあまあ、それはそっちの向きでまたやってもらうとして、
うん、
で痛快っていうのを見たいっていう
ね、メカかっこよかったとかね、
そうそうそう、そういう見方してるから
ついついね、うん、
なかなかね、みんながこう一緒に口を合わせて面白いっていう映画ってなかなかないな、う
ん、ないけどね、まあそれは知らないんですがね、
うん、うんうん、はいはいはい、
まあ言うても、まあ役者ね、やっぱりかっこいいシーンはいくらでもあるんでやってね、はいはいはい、そういう中でもです、ああ、さすが富野さんみたいなところやっぱあるわけで、でもそういうレベルじゃなくって、その富野さんという人間がめちゃくちゃ出てると。
はあ、富野イズムだと。
うん、うん、
はあ、
うん。よく言われるのが、シャアにしてもアムにしてもあれは自分の投影であってね。
あ、富野さんが作った。
うん、実際にその言ってることというのは、もうほんま富さんが言ってることのまんまやっていうふうに読み取れると。
ああ、なるほど。
うん。
うん、そういうでぐらい、なんでそんな富の自身を出すといいっていうことになるの？
結局それがまあ作品を作るっていうことなんじゃないですかとかね。まあ、
でもエヴァとかでもそうやもんね。
結局そこなん、それなんですよ。
まあ庵野が出てるっていう。
っていうか庵野ばっかりっていうかね。
そうそうそう、庵野が出てれば出てるほどみんな大好きっていう、うん。
そうですね。
ことになっていくわけでしょ。
で、この巻末にね、今出た再復刻にあたっての後書きっていうのがやっぱり書いてあるんですよ。
加えてるわけ、ね、
加えてるんですよ。で、これに書いてるのが、その、シン・ゴジラを作れたおかげで、
うん、
シン・エヴァが形になったように、
うん、
逆者本を作ったおかげで、
うん、
テレビ版エヴァを進めることができたと思うっていうんです
よ。おなかなか。重いですね。
で、で当時もそのアニメ業界というものにも失望しとったと。
ああ、
この人、ね、
まあ、失望してる感たっぷりでやってるもんね。
うん、
もう気持ち悪いやつばっかりやっていう。
そう
、うん、映画作ってますよね。
で、そういう状況になんとか抵抗したいなっていうのが、この逆者本を作ったそのモチベーションの一つでもあると。
はあ。大人やね。大人になったよね、みんなね。
ね。まあ、そういう意味で、その、ビッグネームが結構、今から見ても、結構、名前を連ねてる本でもあるし。で、それを庵野さん自身が、インタビュー、
うん、
会話してるというのも面白いところでもあると。
確かに。
でね、やっぱ富野さん自身にそれでインタビューしてるところがね、ちょっと今、まだ読めてないんが、非常に楽しみなんですよ。
ああ、そう。富野は嫌いって言ってたね。うん、
誰が誰を
庵野さん嫌いって言うんですよね。
あの時ね、うん。
だからもうあの、自分追い越されるから嫌やったっ。
そういうのもあるかもしれない。
大いなる才能が現れたから嫌やったんでしょうね。
かもしれ
ない、ね。そんなことを、もう富野さんのインタビュー、テレビでどっかで見たんやけど、私、エヴァンゲリオン嫌いなんで、みたいなこと言うてたよね。
あの、何やったっけ、ブレン・パワードの時やったですかね。
は
あ。あの頃確かね、エヴァの劇場版もあって、で、
うんうん、
で、もののけ姫も確かあったんですね。
ああ、そう。
で、ポスターの、あの、うん、キャッチコピーみたいなのありますやんか。
うんうんうん。
あれで、もののけ姫が生きろっていう。
ああ、はいはいはいはい。
で、エヴァンゲリオンも確か、だからみんな死んでしまえばいいのにみたいなの書いてると思うんですね。
ですな、ですやん、
う
ん。
そう、そうです。
ほ、
いで、ブレンパーさん、頼まれたって生きてやるって書いてあったと思うんですよ。
ああ、なるほど、
うん。そういう変な張り合いみたいなのが。
やっぱりこう大御所であるけどもやっぱりライバル視なんですね、うん、
意識せざるを得ないと、うん、
すごいね。
もうブレンパード自身もね、敵の組織も結構、ああこれってあの限度っぽいやつがおるわみたいな感じもありましたしね。
そのアニメがそんなにまだ市民権得てない時代のところ
で、うんうんうん、から来てる人です
からね、してた人らや、
まあ、うん、全くその通りなんですね。
今みたいな入り口が結構ね、
うん、
安易でアニメの仕事してますって言ったら、わあそうですかって言ってくれる世界でもないね、
うんうんうん、なかったっていう、まさにそのこと書いてますわ。
地獄みたいな仕事なんですね、
その前言ったら戦後から戦後の頃をよく知ってて、
うん、
それでその学生運動の安保闘争だいうのをちゃんと知ってて、
あ、はい、
それでそういう中でアニメの仕事入ってて、
うん、
であんなもんはおもちゃ売るための CM よと。
そうやね、ロボットを売るための
もんな、うん、みたいなコンプレックスを背負ってなおかつ作品を作るってどういうことやと。
そうやな、
いうふうなこと書いてますわ、
うん、その人たちが結局そのアニメなりなんなりというのも、うん、あのちょっともうちょっと高尚な世界に持ってったというか、
うん、そうですね、そのおもちゃを売るためのフィルムでありつつも、うん、その、うん、違うものを出していくっていうね。
漫画って言われてたのを、
うん、
うん、アニメってまあまあメッセージ性あるよねとか、うんうん、そういうのに持っていった人たちの奇跡ですよね、
うん、そうですね、そういうことがまさに書いてたりもします。
ああそう、
うん、
まあね、再販されてよかったですね。
いやこれは本当に、ね、まあ高い本やけど
3000円ね、
3000円もしますけど、うん、気になる人はぜひ読んでいただきたいなと思いますね。
ぜひね、
うん、楽しいです。
3000円の価値十分ありますと、
あると思います、うん、
いうことやね、
はい、興味がある人は。
ほんでも、まあ、活字中心ね、
活字中心、
大体活字ね、
ほぼか9割活字です。
わかりました、
はい、
それぜひね、読める機会のある人は
そうですね、
読んでみたらいいんじゃないですかと、
はい、
いうことですね。
まあ、当時のことを思い出しつつのいうところですね。
はい、そうやね、あの、まあ、古き良き時代
まあ古きか良きかよく分からんけど、
そうやな、我々が生きてきた時代のことを今一度
そうね、
お話しできるんじゃないかと思ったりもしますね。
はい、そうですね、うん、
まあ、いうことですか。
はい、
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
また何か何ぞとご紹介ください。
はい、分かりました。
はい、いうことでございましてね、
はい、
そんなご紹介も含めながら今週も終わっていくわけなんです。
終わりますか。は
い、別にね、何も1週間では何も変わらず、
うん、
寒かったなぐらいねえ、寒いね。もうそろそろマシになるんかな。
まだ2月入ったとこやからこれからですよね。
もう一発かぐらいちょっとぐっと寒なって、
うん、2月いっぱいはしゃあないですって。
で3月ぐらいから徐々にみたいな、うんうん、
気持ちマシになるかなっていう、
ね、感じ。まだ言うても冬やからね。
うん、ど冬ですよ今。
ど冬やからね、これね、ちょっともうちょっと早く、
うん、
なんとかあの暖かくなってほしいなと。
まあ、2月3月あっという間ですよ。
そうかな、うん、2月は逃げる、
そう、
3月は去る、
去る
いうことで、あっという間に4月っていう
来ます、本当来ます、う
ん、ことになりますんでね。
そうです、
皆さんもちょっともうちょっと頑張っていただいて。
そうですね、耐えましょう。
まあまあ、いや、まあ今ちょっとそこの寒さみたいなのが抜けたみたいなんで、
もう大丈夫なんですかね。
まあまあ来るやろけどな、まだ、
うん、
まだ一、ね、発二発ぐらいは来るんちゃうかなと思いますけど、
ね、気温二桁がなくなって優しいですからね。
うん、でも今ちょうどこの収録日ぐらいちょっと二桁ぐらいになって、
う
ん、
また寒いっていうね、明日から。
そうなんや、
うん、
また寒なるんや。
安心してください、大丈夫です。
ほんまですか、がっちり踏んだ、安心して、
はい、
寒さ対策、
そうですね、
努めたいと思いますんでね、皆さんもちょっとお体ご自愛ください。
いや本当そうです、
いうことでございますんで、今週も終わっていこうかと思います。
はい、
はい、いうことでまた皆さんとは来週、
はい、お目にかかりましょう。
お会いしましょうということで、今週もお相手したのはシャドウ総帥と
山宵でした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。